特集、地域の歴史を未来へつなぐ、みんなの郷土資料室デジタルアーカイブ。こんな写真初めて見た。昔の鈴鹿ってこんなだったんだ。そんな声が今鈴鹿市内外で上がっています。今年4月、鈴鹿市の歴史と文化の宝庫である郷土資料室の収蔵資料をデジタルアーカイブとして公開しました。その名もみんなの郷土資料室デジタルアーカイブ。アーカイブとは記録して保存することです。誰でもいつでもインターネットで資料を見ることができる新時代の資料室です。現在公開している資料は約8000点。これからもどんどん追加していく予定です。皆さんもデジタルアーカイブで鈴鹿のルーツをたどってみませんか？写真があります。古文書、東海道53次小野、白子大江津、昭和40年代、旧鈴鹿市駅舎。昭和30年代、紙芝居屋さん、伊能神社の獅子神楽。昭和17年、神戸中学校生徒による稲刈り勤労奉仕。伊勢型紙、降臨梅うぐいす。学校給食の様子の9枚が1枚になった写真と、昭和37年、神戸市政20周年パレードの写真と、火災で一部焼失した古文書の写真があります。みんなの郷土資料室デジタルアーカイブの QR コードが掲載されています。なぜ今デジタルアーカイブなのか。地域の文化や出来事を記録する古文書や写真、絵画などの資料は、時間が経つと湿気やカビ、虫食いなどで傷むことや、災害などで突然失われてしまうことがあります。実際に地震や水害で貴重な資料が失われた例も少なくありません。こうした大切な資料を記録・保存していくために、全国的に電子化、デジタル化が進められています。デジタルアーカイブというと少し難しく聞こえるかもしれません。簡単に言えば、昔の写真や記録をパソコンやスマートフォンなどで見られるようにすることです。これによって貴重な資料を守るだけでなく、収蔵している場所に行かなくても自宅から地域の歴史や文化を調べることができるようになります。いつでもどこでも誰でも見ることができ、地域の大切な宝物を未来に伝えていくための新しい記憶の形として、本市では資料のデジタル化に取り組んでいます。古文書を写し取るカメラとパソコンの写真があります。主な収蔵資料を紹介。4つあります。それぞれに QR コードがあります。 QR コードを読み取ると資料を閲覧できます。 1. 古写真、古い写真、明治から昭和、100年以上前からの鈴鹿の暮らしや風景がよみがえります。懐かしいモノクロの世界に昔を思い出してみませんか。昭和38年、江島、自転車で移動する魚屋さんで買い物中のセピア色の写真があります。2. 伊勢型紙、江戸から昭和。江戸時代から昭和まで、中には人間国宝の作品も。1万点を超える伊勢型紙のコレクションを順次公開。月彫り、人間国宝南部義松さんの作品。花模様がいっぱいの型紙です。3. 指定文化財データベース。文化財指定されている建造物や史跡など100件以上を写真や地図データ付きで紹介。歴史散策のヒントにも。ピンク色に咲いた伊能山のツツジの写真があります。4. 鈴鹿の記憶プロジェクト。市政70周年で集められた 100人超の市民の証言と有識者からの提言を電子ブック化しました。郡都、日本軍の郡、都と呼ばれた鈴鹿の戦中戦後の暮らしなどを掲載しています。鈴鹿の記憶と書かれた表紙の写真があります。デジタルアーカイブの使い方はいろいろ。見て、調べて、活用しよう。大黒屋幸太夫記念館キャラクター幸太夫くんのイラストがあります。利用の手順。1、スマホかパソコンでサイトにアクセス。鈴鹿市ウェブサイト内でデジタルアーカイブまたはページ番号1014822で検索。またはここに掲載されている QR コードからアクセスできます。2、資料を検索。特集を選ぶ、種類を選ぶ、キーワード検索など。3、画像をクリックして閲覧。調べたら使ってみよう。例が4つあります。1、総合学習での地域調べや郷土史を学ぶ教材に。2、高齢者施設で昔の写真を使った回想法に。回想法とは、認知症予防や自己肯定感の向上が期待できる心理療法です。3、観光・街歩きのルート作成の参考に。4、家族で昔の写真を楽しむ。他にも自分たちの使い方を考えてみよう。CC by SA クリエイティブコモンズライセンスのマークのあるものは資料などに利用できます。クリエイティブコモンズライセンスに基づき、本アーカイブの資料を用いる場合は、出典、みんなの共同資料室、デジタルアーカイブとライセンス表示をすると、画像の利用や編集ができます。なお、出版などに利用された場合は、利用報告フォームからお知らせください。利用規定、報告フォームの QR コードがあります。利用例として、古い道路の写真があり、下に、出典、みんなの郷土資料室、デジタルアーカイブと書かれています。みんなで作るアーカイブ。郷土資料室では地域に伝わる古文書、平成10年頃までの写真など資料を募集しています。こんな古文書があるけど必要ないな。昔の写真誰かの役に立つかも。おばあちゃんの話を残したい。など、ぜひ文化財課までお気軽にご相談ください。郷土資料室は市役所西館2階にあります。アーカイブを見て興味を持ったら資料館に行ってみよう。資料館を6つ紹介しています。各資料館の開館時間10時から16時、休館日、月曜日、火曜日、第3水曜日。ただし、前川貞五郎資料室は除きます。1、佐々木信綱記念館。明治から昭和にかけて活躍した国文学者、歌人の佐々木信綱の業績を紹介する記念館。直筆原稿や愛用品などを通じて、信綱の文学的功績と人となりに触れることができます。2、大黒屋幸太夫記念館。江戸時代にロシアに漂流し、西洋の情報を日本に持ち帰った大黒屋幸太夫の波乱の生涯を紹介。貴重な資料や模型を通じて国際交流の先駆者としての姿を学べます。3、伊能民族資料館。地域の暮らしや風習を伝える民族資料館。農具や生活用品などを展示し、鈴鹿の人々の生活文化を後世に伝えています。4、伊勢型紙資料館。旧寺尾家住宅。伊勢型紙を紹介する資料館。 型紙の繊細な美しさと職人技を江戸時代から近代までの型紙の展示を通して体感できます。建物は型紙問屋であった鈴鹿市指定文化財旧寺尾家住宅です。5. 小野塾資料館旧小林家住宅東海道五十三次の宿場町小野塾の歴史を伝える資料館。江戸時代の旅や宿場の賑わいを当時の建物と資料で実感できます。6. 前川貞五郎資料室。貞五郎橋を架けることに尽力した前川貞五郎を紹介。牧田小学校内にあり予約制です。開館は土曜日、日曜日、祝日のみ。予約は3日前までに電話で文化財課へ。各資料館の写真があります。資料館には QR コードがついています。QR コードから施設の動画が見られます。なお、小野塾資料館の QR コードは10月1日公開です。文化スポーツ部部長宮崎公弘の話。みんなの郷土資料室デジタルアーカイブは貴重な歴史や文化を広く共有し、未来へつなぐための大切な取り組みです。伊勢型紙をはじめ、古写真や古文書などの資料を通じて、地域の文化財をいつでもどこでも身近に感じることができます。学習や調査研究、観光や地域づくりなど、様々な場面でご活用いただけますので、ぜひ多くの方にアクセスしていただき、文化財の魅力を再発見していただければと思います。今回の特集に関するご意見ご感想は、文化財課電話 382-9031、ファクス 382-9071、電子メール bunkazai@city.suzuka.lg.jp